これでイーネスの物語はおしまい。イーネスがしたこと、そんなに悪いことだったのかな。エリンに最後の思い出を作ってあげたから、むしろいいことをしたのかもね。まあ何にせよ、最後には全員死んじゃったね。
本当にこれで物語は終わりなの？
ん？どういうこと？
私だったらここで物語を終わりにしないよ。
タドリー、自分だったら違う結末にするから、この物語は終わりじゃないってなかなか言えない文句だよ。
そうだけど、なんか納得いかないというか、わだつみ様の怒りという名の自然災害で村は滅んだけれど、イーネスは死んでいないんじゃないかな。
どうしてそう思うの？
それは面白くないから。
え？
イーネスは自分勝手だよ。イーネスの罪は何もかもが中途半端だったところだと思う。あれもこれも救いたいだなんて無理なのに、自分は医者だとうぬぼれて、そして最後は誰も救えずに死ぬなんて、私は許せないよ。
そうかな。イーネス頑張っていたと思うけどな。
私は流されてばかりだと思ったよ。努力をすれば本物の医者になれたはず。そうしたら病気を治せたかもしれない。現状に満足して怠けていたイーネスは、良くも悪くも普通の人だよ。
タドリって結構面白いんだね。このお話を聞いて、普通という感想が出てくるんだ。あんまり普通じゃないと思うけどな。
まだ物語には続きがあるんだよね。
タドリはそう思うんだ。
わだつみ様の怒りが村を襲った。何もかも奪っていった。そのはずなのに、イーネスは生き残っちゃったんだ。イーネスは災害で死んでいないんだ。
それはおかしいよ。このお花畑に込められた物語は全部死んじゃった人の物語だから。
そうだよ、イーネスは確かに死んだ。寿命で死んだんだよ。幸か不幸か、イーネスは生き延びた。エリンの最後のお願い、イーネスは生きて、こっちに来ないで、というお願いは叶ったんじゃないかな。私だったらそういうお話にする。イーネスは無力だった。そのことを悔やんで、死ぬまで医者として生き続けた。後悔と罪を背負った上で人の命を救い続けた。それがイーネスにできることだったから。
それは悲しいよ。生きている間、何回も何回もエリンのことを思い出しちゃう。すごくつらい。あの時一緒に死んでおけばってシクラだったら思っちゃう。
つらいと思うけど、それでもイーネスはエリンのことが本当に本当に好きだった。全部全部私の妄想かもしれないけれど、イーネスは好きだったからこそ後を追わなかったんだよ。
すごいね、タドリって。本当にすごい。まるでそれが本当の物語の結末に思えてきちゃう。タドリはやっぱり夢綴りになれるんじゃないかな。
あとさ、
本当にハクっていたのかな。
タドリー、そこまで疑い出すの？
別にハクがいなくてもミーヤは病気で死んでいたと思う。イーネスは嘘をつけないから、エリンの病気が感染しないのは本当なんだと思う。
じゃあなんでエリンが少しだけ元気になった日があるの？
イーネスの物語は信仰と偶然が積み重なって構成された物語。和田摘様という存在と村のルールがまさにそうだよ。偶然がまるで真実になったかのようになる。エリンが元気になったことすら偶然なんだ。
タドリってすごいね。どこまでが本当でどこまでがタドリの作り話なのかわからなくなってきちゃう。じゃあキーナのナイフは？
それは簡単な話で、凶器なんて最初からなかったんだ。むしろエリンの部屋にナイフがあることがおかしいよ。キーナを突き動かしたのは殺意と信仰だよ。
ハクがいなければナイフもない。タドリにとってハクはいらない人なんだ。
シクラは全員死んじゃったと言ったけど、キーナはちゃんと村から逃げたんだと私は思っているよ。
すごいな。たとえそれがタドリの想像だとしても、シクラそこまで考えてお話を読んでいないもん。シクラは物語を完成品として読んじゃうから。
私も。なんでイーネスの物語の結末に納得がいかなかったのかよくわかんない。
シクラにとってアニマもイーネスも所詮は他人の物語だから、こうやって平気な顔をしてタドリに話すことができる。物語ってそういうものでしょ。全部他人の物語だから楽しく読める。けどタドリは違う。タドリは物語のキャラクターじゃないもんね。アニマとイーネスと同じで罪を背負っている。怖い？
怖いよ。
もう思い出したくない？
それは嫌だ。怖くても辛くても私は罪と向き合わなきゃダメなんだ。私にも思い出さなければいけない何かがあるはずなのに、何も思い出せないどころか大事なものが体の奥から消えていくような感覚があった。まるで、降っては溶けていく雪のようだ。
タドリ、ここからは、タドリ自身の物語。夢綴りの物語だよ。